ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回は藤原さん、
はい、
湯河大権現の門前町ということでお話を伺っていきたいと思うんですが、
はい、
湯河大権現というと小島の湯河さんですかね。
そうです、
うん
うん、今までね、はい、前回までは茶屋町のね磯崎民喜さんのお話を、
そうですね、面白かったですね。
でこれからですね、今回から小島のお話ということになるんですけど、はい、まず最初は湯河さんからということでお話を進めていきたいと思ってます。
はい、私もお参りはもちろんさせていただいたことあるんですけれども、はい、うん、湯河さんというと厄除けで有名ですよね。
です、
うん、日本遺産と関係があるんですか。
そうなんです。
へ、
しかもね結構重要なんですよね。
あ、へ、
うん、まあ、湯河さんってね、まあ、言い伝えによれば、まあ、奈良時代にですね、大仏さん、奈良の大仏さんを作るのに功績があった、まあ、お坊さんですね、行基さんが天平5年733年、まあ、奈良時代の結構早い時期ということになるんですけど、まあ、開いたお寺ということになってます。
はい、
で、まあ、高槻さんが今おっしゃった通りですね、厄除けの権現として有名 で、はい、で江戸時代にはですね、岡山藩の池田のお殿様、池田、継政公以降ですね、
はい、
岡山藩主の熱い信仰を受けまして、まあ、保護をされて、でどんどんどんどんこうお寺も発展していって、まあ、今見られるようなたくさん、大きな伽藍がね、うん、立ち並んでおりますけども、うん、
はい、
まあ、そういうふうにこう発展をしてきたというお寺、まあ、湯河神社もありますが、うん、神社もですけども、
はいはい、
だったということなんです。
香川にあります、うん、コンピラさんとの両参りっていうのもよく言われますよね、
うん、そうそうそうなんですよね、うん、なんか香川の方じゃあんまり言わないらしいですけど、
ね、そうなんですか。
うん、って言っちゃ怒られるかな。湯河大権現ね、とはいえ瀬戸内海随一の信仰の聖地ということでですね、はい、まあ、さぬきのコンピラ大権現と、まあ、共にですね、一生に一度は訪れるべき、まあ、両参りの権現として、まあ、江戸時代以降、まあ、非常に信仰されて、まあ、あれですね、森の石松とかのね、はい、まあ、コンピラ参りとかで有名ですけども、結構江戸時代には庶民がね、
はい、
まあ、伊勢神宮とかもそうですけど、いろんなとこお参りをして、お寺や神社って、ね、非常に賑わったんですね。まあ、江戸時代のこう後期以降ですね、庶民が豊かになってくると、まあ、そういうのがまあにぎわって、で湯河の門前町も、まあ、それと同時にですね、非常にまあ発展をしたというようなことになるんです。
うんうん、そこから日本遺産との関係が、
うん、はい、
お話、はい、
ああ、そうなんですよね、うん、なんでじゃあ、湯河大権現の、ね、今日門前町という話なんですけど、うんうんうん、これが日本遺産と関係があるのかというようなことなんですけど、
はい、
まあ、以前にですね、まあ、岡山県南部の干拓地は、まあ、干拓地ね、海だったところを干拓して陸地になっていきますと。で干拓っていうのは、まあ、土地を乾かして陸地にしていきますので、まあ、塩分が残ってしまって、はい、最初は、まあ、塩に強い綿とかイグサが栽培をされたというようなお話をしました。
はい、
で倉敷とかね、玉島の町並みっていうのも、そういう干拓地で栽培される作物をこう問屋に集めて売り買いをされて、まあ、その商売の中で町が発展をしていて、今残っているような美しい町並みが、まあ、こうできていきます。
はい、
でですね、もうその一方でといいますか、日本遺産のストーリー、この美しい町並み、まあ、その干拓から始まって美しい町並みができて、で今倉敷は日本一の繊維製品の出荷額を誇る繊維の町になってますけども、
はい、
この繊維製品というのが、まあ、非常に重要なストーリーの要になるわけなんです。
そうですね、
うん、はい、でですね、この実は繊維製品というのが、うん、最初に登場するのがこの湯河大権現の門前町なんですよね。
最初はここ。
そうなんです。
どんなものがあったんですか。
うん、それがですね、これちょっとラジオを聞いてる方にはわからないかもしれないですけど、
はい、
江戸時代の終わり頃に、これ1847年、まあ、明治維新は1868年なんで、だから明治維新がある20年ほど前、本当にもう江戸時代の終わり頃ですけど、コンピラ参詣名所図会と いう、まあこれどう言ったらいいのかな、書物、まあ、旅行のガイドブックみたいな感じで、はい、各地のね、名所が紹介されているような本が出てるんですよ、うん、そこに湯賀山も出ていて、はい、でこう見ていただくとですね、これここに客殿がねこう書かれていたりとか、はい、門前町があったりとかっていうことで、非常に今残ってるね、建物がそのまま描かれていたりするんですよね、
はい、今ねご説明いただいているのが、うん、江戸時代の湯賀山ということで、うんうん、まあ、写真というか、うん、それをお持ちくださっているんですけれども ね, ね、はい、
で門前町の様子も出ていまして、はい、でここにですね湯賀山蓮大寺 の,、まあ、門前町のことがこう文章でも紹介をされています、
はい、
でその中でですね、ここですね、最後の方に真田織類小倉の織地などを扱う家大師、これを名産とすと書いてあるんですよ、
うんうんうんうん、
でですね、だからこの湯賀の門前町で真田紐ですねとか小倉織の織地が特産品として売られているということがここで紹介をされているんです。
はいはいはいはい、うんうん、湯賀大権現田の浦湖のにぎわいという、 こう、うん、まあ、タイトルがありまして、うんうん、絵とともに文も書いている資料ですよ ね、うん、ね、
はい、
でこれが小島の、繊維製品の一番初め、
うん、
ということになるんですね。
そうなんです、うん、で江戸時代に実はもう繊維製品、どんな始まりだったかっていうの詳しくは分からないんです。ただね、岡山藩の記録なんかを見ると結構ね、綿を作ること自体を制限していたり、
はい、
うん、つまりお米を作れってことなんですね、綿作るよりも、
はい、
うん、でなんかそのなんとかそれをこう岡山藩の収入につなげようとして綿の問屋をこう決めて、そこで綿を売り買いしなさいっていう風にしたりとか、だからつまり綿をたくさんこう岡山藩領の中で作ってたっていうことはなんとなくわかるんです、
うんうん、
だけど多分ねそれが何回も何回もね法令が出てるってことはちゃんとね徹底できてなかったんだと思うんですよ、うん、でその他にもこう村々にね、うん、旗織り機をたくさん持つなと、一軒の家に一個にしなさいとかいうような法令が出てるんです、はいはい、つまりその、こうたくさん持って工場みたいにして織物どんどん作るとか、うん、そういうのをやるなと、うん、お米を作れと、うん、いうことでね、制限をしてたのがその間接的に分かるんですよ、
はい、
おそらくね江戸時代その結構豊かになってくると、まあ、家内工業的な感じで簡単な織物を作って、で、まあ、おそらくその自分のところで使うだけじゃなくて、まあ、商売に、ね、もうされていたのかなっていうのは分かるんですけど、ではっきり、こう例えば反物を作って売ってたとかいうのは、ね、なかなか出てこないんですよね、
うん、
ということで繊維産業として、まあ、特産品ということではっきり紹介されているのはこの1847年のこんぴら三軒名所図会、ひょっとしたら他にもまだ出てくるかもしれないですけど、おそらくこれが最初だろうと思うんです、
は
い、
なるほどね、うん、真田紐っていうワードですとか、うん、
はい、
小倉織、これが後の学生服ですとかジーンズにつながる最初の繊維製品ということなんですね、
う
ん、
そうなんですね、
それが現在では日本一の繊維の街になっているということにつながっていくんですね、
うん、そうなんです、だから繊維製品の、ね、スタートはここだったということになるんですよね。で、まあ、なんでじゃあね湯賀山でそういった製品が作られたのかっていうことなんですけど、まあ、一個にはですね、まあ、当然ここに、まあ、こういうふうに紹介されているっていうことはやっぱりこう最初に言ったように両参りなんかで湯賀山にこうお参りする人がすごいたくさんできて、
はい、
ですいません、このね紹介されている文章の中でもその門前町のね旗小屋なんか建物がたくさん建っているんですけど、いずれの宿地も綺麗なりと書いてあるんです、
はい、
で他の旅行記とかもあるんですけど、山の中にこう上がっていって門前町に入ると山の中で田舎だと思ってたのにすごい綺麗な町が並んでいて、食べ物も美味しいし、なんかまあ遊郭なんかもあるんですけど、女の人もすごい綺麗だみたいなことが書いてあったりするんですよ、
はい、
まあ、そういう、まあ、需要があった、買ってくれる人がたくさんいたから、やっぱりそのね物を作ってお土産として売ろうっていうことが、まあ、一つあったのかなと思うんです、
はい、
でもう一個ね、なぜこの湯賀山なのかというとね、湯賀山のこの水系が、水系っていうのは水の系統の系です、はいはい、が非常に関係してるんじゃないかっていうのも言われてて、湯賀山ってやっぱ高い小島で、
ね、そうですね、
随時高い山で、はい、川でどんどんこう 四方に水が流れていくんですよね、はい、でそういうその川の水を利用して水車を回して、うんうんうん、であの糸っていうのはこのホワホワの綿からこうよじってからあの糸を作りますけど、あの水車を使ってね、そういう水車の動力で糸を紡ぐっていうことがされていたと、はい、うんうん、でそういうことがあったから小島で繊維産業が始まったんだっていうようなことも言われるんです。郷内なんかはねすごいあの年始ってあの寄った糸をこう何本かもね寄り合わせて太い糸にしますけど、今でも郷内なんか年始の工場残ってたりしますけど、そういうのがあったおかげで小島で繊維産業が発展したというようなこともね言われたりするんですよね。まあ繊維産業の発展の歴史についてはねまたゆっくりですねお話をしたいと思うんですけども、まあ今日は湯河さんということで、
はい、ありがとうございます。今日は湯河大権現の門前町ということでお話しいただきました。藤原さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。